おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武史先生と一緒に、微腸プランナーでバクテリアセラピストの石川千代子さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは微腸プランナーでバクテリアセラピストの石川千代子さんです。石川さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は石川さんをお迎えして、微腸、美しい腸です、
ね、そうそうそう、
はい、
ね、
微腸プランナー、そしてバクテリアセラピスト、
はい、なんかすごいね、
うん、としての、はい、ご活動についてこの後お話をお聞きしていきたいと思ってるんですが、はい、まずその前に、あの、石川さんのプロフィールをご自身でご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、はい、私は微腸プランナーでバクテリアセラピストの石川千代子です。青森市内にある歯医者さんで腸活、温活、菌活を通じて来院される皆さんに腸内環境改善のためのサポートをしています。うん、その他には健康講座のセミナー講師などもしております。
はい、腸活っておっしゃったのは腸、胃腸の腸の活動ですよね。うん、
はい、
で温活が、はい、まあ、温める、
そうですね、
はい、活で菌活、これがあの、
はい、
バクテリアでしょ。
そう、ね、バクテリア、つまり、ね、
はい、
細菌、
はい、
うん、私たちだったら細菌、ね、うん、そういうふうに言います、ね、菌の菌活っていうことだったんですが、うん、はい、歯科医院でですね、はい、お仕事をされてる石川さんが、はい、今の腸活、温活、菌活、腸と関係あるのかなって思うんですけども、はい、そういったところをちょっとぜひ教えていただいてもいいですか。あ、
はい、歯科医院で腸、はい、と驚かれる方も結構いらっしゃると思うんですけれども、はい、例えば大腸がんの方いらっしゃいますよね。大腸がん の, その細胞の中から歯周病菌がたくさん検出された、はい、などといったことから、あの、歯周病と全身病の関係というのはすでに証明されつつあるものなんですね。で、あの、歯医者さんの中でもやっぱりお口の中の治療をするだけではなくて、うん、体の入り口であるお口、
はい、
そして栄養素の入り口である腸というものを同時にケアしていくということが、うん、あの、歯医者さんの中ではもう本当に最近は必須の時代になってきているというような、はい、そういった経緯もあって、歯科治療プラス腸活というものを取り入れております。
微腸プランナーとしてご活躍ということだったんですが、はい、じゃあその微腸プランナーがどういうことをするかっていうのをちょっともう少し詳しく教えていただいてもいいですか。
あ、はい、はい、微腸プランナーっていうまず資格なんですけれども、そちらは日本微腸協会という協会の認定の資格でして、あの、医療知識と技術をもとにした微腸ケアができるセラピストを育成するという、そういう資格なんですけれども、
はい、
その腸に関する正しい知識と情報提供を皆さんに行っていくということで、美容とか健康の維持増進を目指して作られた資格になっています。
なるほど。
はい、で、歯医者さんの中では、腸内環境が改善するための食事指導だったり、うん、あと生活習慣の指導だったりとか、あと中で腸もみ、
お腹
ということも、あの、やっておりまして、あの、歯周病と腸とっていうのを同時にケアしていくということをやっております。
私もね、はい、自分の、まあ、家族の中にがんを患った、でその時に結構前なんだけど口腔外科行けって言われて、
はい、
で、がんで口腔外科、で、なんでなんだろうって言ったら、まあ、口からばい菌、人間の体っていうのは、まあ、外から入る場所って口と鼻ですよね。口をケアするっていうのはやはり万病を防ぐっていうかね、そういうのが自分の中で分かって、はい、今回の話聞いてね、また一つ ね,
そうですね、うん、
口のケアするのが大事だということを勉強できたいと思います、
ね、はい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に微腸プランナーでバクテリアセラピストの石川千代子さんにお話を伺っています。 微腸プランナーとしてのまず話をお伺いしたんですが、次はぜひそのバクテリアセラピスト
、バクテリア
バクテリアセラピー、うん、まあ、このことについて、はい、教えてください。
はい、このバクテリアセラピーというのは細菌療法ですよね、日本語に直すと。細菌療法ですよね。予防医学の先進国であるスウェーデンで生まれた予防医学で、母乳の成分、人由来の、成分から抽出された、うん、ラクトバチルスロイテリ菌という善玉菌を体の中に取り入れることによって、うん、お口の中の口内環境のバランスを取ったりですとか、うん、あとは健康維持、
はい、
あとは口腔環境に、改善していく予防法になっております。そうすることによって健康維持効果でしたりとか、体の調子が良くなったりとか、はい、という効果があります。
はい、石川さん、姿勢インストラクター、
はい、
それからストレッチトレーナー、
はい、
まあ、こういった資格をお持ちだというふうにお聞きしたんですけど、
はい、
何かそういったお持ちになっている資格、すべてつながりがあるんですか ね、お話を聞いていると。
はい、
はい、
そうです
ね、ぜひそういった他の資格であったり、どういうふうなこう思いで活動されているかっていうところも合わせて教えていただいてもいいですか。
はいはい、まずこう健康を維持していくっていうのは、うん、外側の筋肉、骨格ですとか、はい、あとは外側の体を支える筋肉がきちんと正常な状態であるということと、
はい、
あとは体の内側のその内臓、腸内環境だったりとか、内臓が元気であるっていうことが、やっぱり両方がどっちが崩れてもやっぱりダメなので、健康を維持していくっていうことになったら、その両立していかなきゃいけないっていうふうに考えられているんですけれども、なので最初は私は骨格とか筋肉の勉強を始めたんですが、あ、それだけじゃダメだなと、はい、やっぱりその一番のこう免疫を司る腸っていうものをきちんと改善していかない限り、やはり健康っていうものには、将来の介護予防というものにもつながるっていうので、そこでちょっとやってました。
私も姿勢に関してね、この番組でも前取り上げた中身があったんだけども、年いくとだんだんね、こう背中が丸くなっていく、
うん、そうです
ね、で丸くなることでこう、ね、背中の筋肉がこうなんか衰えていって、空気を吸う、その肺が広がってくれない、肺がどんどん小さくなっていく、だから姿勢をちゃんと正そうよとかね、なんか話前聞いたことあって、私もね、でもそれは非常に意識してて、自分で肩甲骨体操っていうか、こう肩甲骨運化してるとかやってます
やっぱりそういう姿勢が今徳さんが言ったみたいな、こうその姿勢だけではなく、さまざまなことにも関係してるんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱり内臓系とか、あとは肺呼吸器系とか、骨格筋系、はい、あとは精神にも関係してくるっていうふうに言われていて、やはりさっき徳さん、おっしゃったように、30代の頃を肺の活動 100% だとすると、80歳代になるともう 40% くらいに落ちてしまうっていうふうに言われて、なので逆に言うと、姿勢を良くして呼吸、きちんと呼吸ができるような体の状態を作っておくことで、将来すごく元気に老後を迎えることができるっていうふうに、はい、つながります。
何かご自身のご経験からも、はい、そういった今のお話につながるようなことがあるんですよね。もしよろしかったら、ね、
はいはい、私は小学校4年生から社会人まで実はソフトボールをやっていて、はい、で結構頑張ったんですよ、強い学校にも行ってすごく頑張ったんですけど、やはりその高校3年間っていうのは頑張った時期でもあるけれども、怪我にも泣いた3年間っていう、そういう時期でして、まあ、足の手術を3回やるですとか、そういうふうな高校3年間だったんですけれども、やはりそういう経験があって、一生懸命部活をやっている人、あと今すごくフィットネスブームですので、すごくね頑張って体を鍛える人いっぱいいるんですけれども、まずはそういう姿勢を、正しい姿勢での、トレーニング、正しいこう背骨の S 字ラインをきちんと意識して、きちんとトレーニングしていく、正しいトレーニングしていくっていうことがすごく大事だと思います。はい、猫背の状態で、トレーニングすると逆に怪我の原因ですとか不調の原因になるので、はい、 そういうことを皆さんに知ってほしいなというのも、はい、あります。
なるほど、
すごいですね。歯の口腔の話から姿勢の話から、まあ、さっきねいろんなところで講演されてるって話聞いたけども、絶対聞きたいですよ ね、
そう
ね、勉強になるし、なんか篠崎さん前一回
お話聞いたことあるんですけど、でもやっぱり本当に今もお話聞いてたらご自身の経験に裏打ちされてて、あの姿勢大事、骨格大事、でも内側も大事っていう、そのなんか石川さんのほらご経験とかストーリーがそのまま今のこうご活動とか、あのだからこういう資格も取ろう、だからこういうこともみんなに知ってもらいたいっていうお話がすごくその説得力、納得感を得られる、
説得力のが大事だよね、
あるから本当にお話ね今日いろいろお伺いできてよかったなと思ってるんですが、さらにあのお話をお聞きしたいと思ってるんですけども、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒に美腸プランナーでバクテリアセラピストの石川千代子さんにお話を伺っています。まあ、これまでお聞きしてきた本当にさまざまなこう活動、そういったものを通して今石川さんのアクティブエイジングとか、あとこう自分でできる介護予防ケアですよね、
はい、
そういったことにもこう力を入れてらっしゃるというふうにお聞きしたんですが、
はい、
ぜひあの詳しく教えてください、
はいはい、まずそのアクティブエイジングという言葉なんですけれども、この言葉は高齢になっても元気に社会参加できて、そして生き生きとした生活を送りながら年を取る、ということなんですけれども、まずあの自分の掲げる目標っていうのがありまして、それは人生の最後まで自分の足で立って歩いて、そして口からきちんと食事をし、一人で排泄できる、そういうふうに元気な老人だったりとか、あとは皆さんが笑顔の社会づくりというものをミッションに日々活動をしています。
はい、みんなが願うことです、ね、本当に、うんうん、はい、
それでこれからますます高齢者が増えて、若い人が減少していく中で、自分の体は自分で守る知識というものを身につけることがすごく大事になってきます、で元気な老人になるために大事なポイント、3つあります、まずは正しい姿勢と腹式呼吸を心がけること、2つ目は腸を動かしてあげること、3つ目はやはり病院できちんと検診を受けること、この3つがすごく大事になってきます。
私もね、ほら今年還暦、
そうでした、そうでした、
っていうのでまさにこの3つをねちゃんとやってるよ、
は
い、自分でやっぱり姿勢は正しくするように努力する、あとね、まあロングブレスじゃないけどもね、こうフェーッとかやってんの、でね、あとは、腸を動かすというか食事も野菜から食べるとか意識してるし、検診もね、前この番組も言ったけども、去年もポリープたっぷり取ったし、
たっぷり取ったな、
ここ10年で20個ぐらい取って、
取ったの
検診でしっかり引っかかって、でついこの間は、脳ドックのをやって、だから場面にねやっぱり検診しながら自分で意識して健康づくりしてと、ね、ことが大事だと思います、はい、
で調べたから分かったんですもんね、
そうそうそう、
よかったよかった、本当に、
脳みそもちゃんとありました、
それはよかっためでたい、
よかったよかった、
はいはい、その介護予防っていう、まあ、お話だったんですけども、
はい、
何かその自分でこう気づいていける、その介護に至るまではいかないけれども、その途中の段階で何か気づくような何かこうポイントみたいなものがあれば、
はい、
一人一人また意識も高まるのかなと思ったんですけど、なんかそういうポイントみたいなものはありますか？
あります、今歯医者さんでやはりあの指導しているので、あの歯科関係になるんですけれども、その食事の時にむせたりとか、あとは食べこぼすことが増えた、
ドキ、
はいはい、あと硬いものが噛めなくなった、
あ
と最近滑舌が悪くなったっていう症状ってありますよね、はい、その症状は実は要注意なんですよね、であのお口の口腔機能の低下、あのオーラルフレイルっていう、状態なんですけれども、このオーラルフレイルっていうのはあの今問題になっているサルコペニアとか、あとロコモティブシンドロームの一歩手前の状態だと考えられています、ですのでそのオーラルフレイルの状態を、そこはまだ改善できるところなので、はい、その改善していくことで、その先に進まないような予防という形で、はい、やっています。
じゃあ自分でもちょっと気にかけておけば、
ね
そうです
ね、こんな辺にポトポト落ちてるとか、はい、増えてきちゃったとかね、うん、
それが本当に介護予防になるわけですね。
歯医者さんでも今の後期高齢者の保険証を持った方は1年に1回、75歳以上なんですけども、1年に1回後期高齢者歯科口腔検診というものがありまして、無料検診になってます、はい、でそちらで口腔機能の検査ができますので、そういうものも利用活用していただければいいと思います。
まあ、そうだね、ちょっとでもやっぱ気になったら病院に行った方がいいんだよね、うん、なんか最近本当にこぼすとかね、で俺なんて酔っ払いになるからそうなんだけども、お父さんろれつが回ってない、もともと回ってねえんだ、
私もみたいな。なるほど。あ、でもその自分で気づけるポイントが一つでも二つでも三つでもこう多くなればなるほど早く分かるっていうのはすごくね、いいあのヒントをいただけたと思っています。すごくあのいろんなことを教えていただいてきたんですが、お時間もあって最後になってしまったんですけども、ぜひあの石川さんからリスナーの皆様に一言お願いします。
はい、もう私これ一言言いたいことがありまして、5年後現状維持していきましょうということなんですよね。でそれは何かというと、まず2016年時点で要介護要支援者認定者は632万人、多いですよね、数字すごいですよね、で介護費用は9兆9903億円と10兆円に迫る勢いで年々増えています。でも逆に考えると、私たち全員が健康な老人になったら、それこそものすごい金額で介護費の節約になるということになりますよね。ですので健康でいることだけで実は社会貢献だと、はい、いうことをお伝えしたいんです、
おっしゃる通りだわ、ね、
本当に健康でいるために何が大事かって、ね、今日いっぱい聞いたし、あの私も毎回健康 の話の時に言うんだけど、筋トレ、脳トレ、腸トレ、腸トレをし、筋トレをし、そしておしゃべりしながら脳トレし、
脳トレ、
ね、っていうのでね、今日いい話いっぱい聞いたので、はい、皆さんね、今からまず、台所行ってお口見ながら、
ね、
ここから病気入るんだと意識しながら ね、
そうですね、
で何かあったらね、石川さんの方に、ね、相談するとかでもいいですよね。
はい、はいはい、ありがとうございます、今日は徳さんと一緒に微腸プランナーでバクテリアセラピストの石川千代子さんにお話をお聞きしました。石川さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。